組の家に人となりて貧しき憂い幾る悩み潰さになめしこの人打ち忘れ仕げられし人を尋ね友なき者友となりて心砕この瞳よすべてのものを与えしすえ死のほか何も報いられで他の上に挙げられつつ敵を許ししこの人
どうぞお立ちになる方はお立ちください。心から主に向かって賛美を下げていきたいというふうに思います。賛美隊として神様を心から礼拝していきましょう。
たのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる。あなたのあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。大きな大きな私があなたと共に歩こう。共に歩こう。 そんな恵みを受ける価値のない私に、あなたはあふればかりの恵みを豊かに与えてくださった。あなたの豊かな恵みのゆえ、Great は Great、 感謝を捧げます。 Great は Great、 溢れる想いあなたに
喜んでいなさい。私は何一つ変わっていない。私の約束も私自身も何も変わってはいません。いつも喜んでいなさい。確かにあなたの人生の中に、生活の中にいろいろな困難や問題が許されてきます。それはあなたの心を悲しみや、また痛みや、また嘆きで覆おうとします。しかし愛する子よ、私にあなたの目を向けなさい。私はあなたのうちに住んでおり、私はあなたと共におり、私は何一つ変わっていません。私の愛、私の命、私の恵み、私の真実、それはあなたのうちにあふれていると主は抑えます。その後は喜びなさい。私自身を喜び、喜びの中にあなた自身を置きなさい。その時あなたの目の前に許されているこの問題、この困難、この痛みが神の愛と恵みで覆われていくのをあなたは見ていくでしょう。愛する子よ、私の真実も私の愛も私自身も何も変わってはいません。私はあなたを私の恵みと愛で満たし、そしてさらにそれを増し加えていこう。だから喜びなさい、喜びなさい。あなたは賛美と礼拝を捧げ喜んでいなさい。その時あなたは私の力と恵みを受けていくであろうと主は仰せられます。
民よ、どんな時にも私を信頼せよと主は言われます。どんな時にも、どんな時にも感謝と賛美を捧げ、私に信頼し続けていなさい。私の愛と真実は 何一つ変わってはいないと主は言われます。ラザロがよみがえったように、確かにあなた方の人生の中に私は生きて働いており、このあなた方の人生をこうよみがえらせていくと主は言われます。
私は一人子のイエス・キリスト、キリストそのものを与えたと主は抑えます。あなた方のうちに私の命がある。あなた方のうちに私の霊が注がれている。子供たちを恐れてはいけません。強く惜しく会いなさい。あなた方が私と共に進み続けるとき、私は勝利から勝利へ、栄光から栄光へと導いていきます。この年は確かに私が前もって語った通り、多くの問題や困難が許されてきます。しかしそれは私の勝利をあなた方が信仰を通して見るためです。愛する子よ、あなたの信仰を解き放ちなさい。感謝を通して、大胆に求める祈りを通して、悔い改めを通して、私の言葉に従うことを通して、あなたの信仰を解き放ちなさい。私はその信仰を通して豊かな勝利を、豊かな栄光を表していこうとし仰えます。それはあなたを祝福するだけではなく、多くの人々を祝福し、多くの人々にとって希望となり福音となるとしは仰せられます。
十字架のもとに重荷を下ろし、主と共にある安きを受ける。主よ、
礼拝、礼拝を捧げていきなさい。あなた方は霊と誠をもって、あなた方の伝尊でをもって私を礼拝していくとき、あなた方の内側に喜びが、そして希望が、命があふれてくると主は仰います。確かにあなた方の前にいろんなことは許されています。しかしあなた方の心を私にしっかりと向け、私に繰りつけ、霊と誠をもって私を礼拝しなさい。それはあなたの恵みで、あなたの力となり、それは私の恵みを受ける鍵となると主は教えます。愛する子供たちを、礼拝を捧げなさい。あなた方は霊と誠をもって真実な礼拝を捧げなさい。それはあなたが祝福される最も近道であり、またその時あなたは私を深く知るだろうと主は仰られます。
このよみがえりの力があなた方のうちに豊かに働いていると主は言われます。このよみがえりの力が御からの教会の中に満ち満ちていると主は言われます。この方々がイエス・キリスト、死からよみがえられた主を信じている限り、この方々の人生に、まだあなた方の体にこのよみがえりの力が働くことを覚えなさい。それはもうダメだと思ったことに関して回復を見ていくことを、この方々はこの年この豊かに見ると主は言われます。
死んで4日経ったあなたがよみがえったように、もう諦めてしまったことを神様はあなたのうちに思い起こさせます。またあなたのうちに再びそのことと直面させられます。しかしあなたはその時にそのことを投げ合うのでもなく、諦めるのでもなく、またこの離れるのでもなく、 しっかりとそこに立って、あなたはそのことに関して主に祈りなさい。あなたには何の力もありませんが、主はラドラを蘇らせたようにその問題に対する解決と勝利と癒しを用意されていることを覚えなさい。あなたは私に向かって祈り、感謝を下げ、礼拝を下げ、そして大胆に求めて祈りなさい。私は豊かに応えていこう、そして技を表していこうと主は仰います。信じる者は栄光を見ます。信じる者は神の技にこの年豊かに預かっていくと主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命この地に満ちあふれる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださることは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい命この地に満ちあふれる。
すべてのお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。イスラエルの賛美を住まいとされる主は今ここに住んでおられることをありがとうございます。すでに働いておられることをありがとうございます。御言葉をなしくださっていることを感謝いたします。予言の言葉ありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。また今日神の主も導いてくださって証を聞くことができ祈ることができたことをありがとうございます。天皇様、今日集われた一人一人を心からありがとうございます。天皇様、またあなたはすでに牧会しておられる溢れる民を心からありがとうございます。今日来たくても来ることができないでいる人々を心からありがとうございます。あなたは人の一人一人を牧師導いておられることを感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様がどうぞ今日開かれた御言葉を通して私たちに神様からの励ましと希望と慰めを与え、どうぞ御言葉を通してあなたの用意されている祝福と恵みのすべてを受け取ることができるように力強い御手を持って導いてください。語る者聞く者も減り下ります。ちょうど語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。 私たちのために十字架にかかり三日目の間主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先週私はですね、熊本から、大分宮崎というふうにこう回っていったわけですけれども、そして最後飯塚とちょっとユニークな回り方をしたんですけれども、その中でですね宮崎に行った時にですね、実は大分から宮崎に行きまして宮崎で泊まって、で朝総点祈祷した後に宮崎で朝聖会があったんですね。その日のうちに福岡まで行って飯塚に行かなきゃいけなかったんですね。でもともと長崎にいた、赤いとコンビの人ですね勝俣君のところに泊まりました。で勝俣君のところに泊めていただきましてですね、で早めに寝たんですけれども、で朝起きまして、そして一緒に、総電機とかに行ったわけですね。で早く寝たんで結構早く起きたんですね。4時半ぐらい目が覚めたんですけれども、そして着替えて準備してたんですけれども、5時ぐらいに勝俣君の携帯が激しく音を絶えたんですが、一向に起きられませんでして、でまた5時5分ぐらいにまた携帯が激しく音を絶えたので、一向に起きられませんので、勝俣とか言ってですね、起こしたんですね。それで一緒に起きて、それで彼はバイクで、南君が迎えに来てくれて、私、車に乗せていただいて、南君の家に行って一緒に相談をしたんですが、非常に祝福された時を持ちました。で、南君が今、ケンタッキーでバイトをして、そのバイト先の店長さんが、最近毎回来ておられますので、今回はその、前も話しましたように、その、お付き合いしている、結婚考えている方がいらっしゃるんですけど、その方がに話したら、来たいということだったんで、今回来られたんですね。で、来られることになってたんです。そしてまた先月路上ライブで、出会った人が来られたんですけど、その方もまた今月来ると言ったので、最低3人はいると。でお友達を連れてきてくるようにって、ね、それ以外にもだから4人最低来るようにって祈ってたんですね、朝一生懸命ね。そして正解が始まったわけです。で3人はもう来るものと思ったんですけど、9時半という早い時間だったので、10時過ぎぐらいに来るかなと思ってたらですね、9時半から正解が、セミナーが始まって10時から正解が始まったんですけど、やりながらですね、南君たちがこう来るかなと思ってこう見てるのが分かるんですね。でも、ね、なかなか来ないんですね。それで私の3名の時になってショートメッセージがその前あったんですけど、南君のショートメッセージの時に来ないんですね。いつもすごく油注いがあるんですけども、今回は何かすごくそのことを気にしておられてなんかあったんですね。そして私の番になってですね、今日も来ないのかなと思ってこう礼拝してたんですね。それはそれでいいやと思って、ね、神様に純粋に礼拝しようと思ってやってたら、予言ではないんですけれども、すごい語りかけを受けたんですね。11時になったら来るから、ね、11時になったら来るから礼拝しなさい、で11時になったら来るから、で3人で来るからって来たんですよね。でね、こういうのは吟味しないといけないんですよ。吟味しないといけないんですけど、と思ったんで、こんなにはっきり来るっていうのは、面白いなと思ったんですね。でも違うかもしれないから、ちょっと様子を見ておこうと思った。ぴったり11時にね。3人っていうのは、私はてっきりその、店長とフィアンセさんと、フィアンセっていうか結婚する予定の人と、それとその男の人がね、別々にでも一緒に来るのかと思ったらね、店長さんがですね、その女性の方と女性の方のお友達まで連れてきて、11時ぴったりに3人来たんですよね。と思ってびっくりしたんですね。で初めての人が来ると思ったから、その初めての人も来てもいいような歌をずっと歌ってたんですけど、最後の方に十字架の歌を入れたんですね。で十字架の歌の時に来ましたで、やっぱり十字架が鍵なのかなとか思いながらですね、なんかちょっと感動したんですね。で、11時45分には終わらなきゃいけないんで、会場の関係 で45分間だけだったんですけど、非常に祝福されてですね、全く教会が初めてだったんです、そちらもですね。でもすごく主に触れられていまして、ですぐまたお店があるみたいで、もう帰っていかなきゃいけなかったんですけども、決心まで行かなかったんですけど、真剣に説教も聞いておられましたし、その後もね、少し祈ることもできまして、祈った時に一人の方はなんか感動しておいて、一人の方は泣いておられましてですね、すごく祝福触れておられまして、なんか来たんですね。そしたら終わり頃になってですね、その先月来たモノマネのうまい方なんですけども、その路上ライブで出会った人が来られたんですね。すいません、ちょっとやぶようがあってなかなか遅くなりましたとか言って来られた。で後片付けて、その人後片付けてたってですね、でなんか帰らない、いつまでもいろいろ話をしてたんですけども、私次また福岡行かなきゃいけなかった、飯塚に行かなきゃいけなかったんで、もうお別れしたんですけども、やっぱりお祈りをしまして、なんかすごく心を開いておられましてですね、だから4人、だから夫婦と初穂ちゃんと、勝俣さんがいて4人なんで、4人来たから2倍になるわけですね。なんかすごいなと思いますね。毎月これで新しい人が連続できてることになりますので、なんかゼロ開拓でしたからね、やっぱりこれは特別だなというふうに思います。本当に嬉しく思います。神様に感謝したいというふうに思います。で 何かというとね、主がその前もって語られるってことは主の手があるってことと、主がその人たちのことをすごく覚えておられて前もって教えてくださるってことはね、神の特別ななんか導きと結果を感じるんですね。だからすごく嬉しいんですね。で、なんか主の手を覚えてることを感じました。それから飯塚行ったんですね。今日の説教も関係ないけど、まあ、福岡までバスで行って、木山で降りて小須田牧師にお迎えしてもらって、一緒に飯塚に車で行ったんですね。その時さっき話したようなことをね、行き帰りいろいろ話をしたり祈ったりしてたんですけども、でその飯塚行きましたらですね、また一人新しいご婦人が来られました。全く教会が初めて、生まれて初めて教会来る人がね。でセミナーとかやって、それから、まあ、終わった後にミニストリーの時ですね、まあ、来られたんです。私あんまり普段そういうのストレートに言わないんですけど、いきなり聞いたんですね、キリスト信じられませんかってね。私あんまりストレートに直接いきなり聞かないんですけど、言ったの。そしたらね、言ったの、はい、どうすればいいんですか、神様いるってことが分かりますって言ったんですね。ついてお祈りしてくださいってね。初めての方がいたから、ちょっと福音も語っておりましたのでね、もうすでに聖、ね、画の中で。で、導いたの。でお祈りしたの、はっきり祈られまして、祈り終わった後ね、すごい喜んでるんですね。でその後ミニストリーで祈ったんですけど、今度は触れられてたんですね。でね、めーここに救われたんですよ。生まれて初めて教会に来て、いきなり神様が分かっちゃって救われちゃったんですよね。だからちょっとこの精霊の働きですね、なんかそのはっきり精霊の働きがあるわけですね。だから救われちゃいましたね。神様に感謝したいと思いますそれでね、いやもう一つはですね、ヨハネ牧師、デニシ牧師から言われたんですね。キャラ牧師、今日はね、小須田牧師が順番にやってるね、カリスマ宣言とか聞き従いのところやるので、私がその後お話をするんですけど、その時にセミナーですね、聖霊のバプテスマと威厳について話してほしいと。他教会からたくさん来ていて、ね、たくさんが道がいた方がいて、その方々が聖霊のバプテスマを求めてて、よくそのまだ分からないところがあるので、聖霊のバプテスマと威厳について話してほしいと言われたんで、聖霊のバプテスマと威厳について話しました。聖霊のバプテスマってのは聖霊に満たされる最初のことで、まあ、コップに水がこれは入ってる、これは8分目ぐらい、7分目ぐらいかな。でいっぱい入ったらいっぱいで、満たされるってのはこれ溢れてることだと、ね、溢れてること、こぼれるが溢れてることで、精霊満たされると喜びが溢れてくるし、あと威厳を伴うことが多い、そして威厳をすごく重要で、威厳を祈ると、威厳で祈るとどんなに弱っていても、どんなに使えていても威厳は祈れる。で威厳で祈ると霊が強くなるという話をしてですね、そして力がね出てくる話をしまして、だから威厳にはメッセージ言と祈りの威厳があるけど、祈りの威厳は誰でも与えられるからという話をしたんですね。で聖が終わった、やっぱりね、何人か聖のバプテスマを求めてきた。で祈ったらね、はっきりも聖のバプテスマが来たんですね。ただちょっと私順番にいろんな、もう結構また今回も20人以上いましたから、祈らなきゃいけないので、小須田牧師にね、この後ちょっと威厳のことを導いてあげてって回してたらね、一人の人が威厳でザーッと出したんですね。男の人ね。でもクリスチャン歴はそれなりにあるんですけども、ちょっといろいろあって教会行ってなかった、こっちに導かれてきて、今ずっと来てる、聖会も礼拝も祈祷会も来てる。ですごく熱心に求めてるんですけど、なんか威厳が祈れなくて、自分なんかどうしてもこう否定的になるってことを、タバコやめれない、ね、で威厳を求めてたんですね。で威厳でザーッと出してですね、終わりは最後全部成功終わった後帰ってくる時ね、威厳が与えられてものすごい嬉しそうにしててですね、で言ったんですね、なんかタバコがやめるそうな気がするとか言ってね、言ってられました、ね、で威厳で祈るとね、霊が強くなるんですからね。でまだ聖のバプテスマを受けてない方はぜひ受けてください。誰でも受けれます、嫌じゃない限り。神様はね、暴力団でありませんから無理やりはしません。時々愛のゆえにね、いきなり来ることありますけれども、基本的には無理やりしません。でもこっちが本当にそれを願うなら誰でも受けれます。で聖のバプテスマを受けた時に威厳は多くの人に伴います。ですが、威厳が出なくても聖霊のバプテスマを受けていることはありますが、でも多くの場合伴います。でこちらがそれを求めれば、まず威厳は必ず出ます。祈りの威厳はね、メッセージの威厳はちょっと違いますけどね。でなぜそれが重要かというとね、威厳は祈りの賜物なんですね。それでね、ここからまたもう一つなんですけどね、昨日また男子ボッカーがあって、テープが入ってるけど、まあ、T 兄弟ですね、スマイル警備をしておられる方ですね、言っておられました。神様からスマイルって言われてね、で笑顔でやってたんだけども、実は最初の頃はね、心から笑顔でできる時もあれば、やっぱりそうじゃない時もあって、そういう時は作り笑顔になってたって言うんですよね。だけどずっとね、警備してる時に時間がこう、ね、あるので、ね、威厳でずっと祈ってるんですよ。威厳でずっと、で威厳で祈ってるとね、ものすごくね、主に心が向いて主が近くになるんですって。そしたら本当に心から笑顔が出てくるようになったって。で今はもう本当に心から笑顔があるんだって言ってるんですね。でそのおかげでですね、上と下と真ん中にこう警備があるらしいんですけど、仕組みで、でどこでもですね、もうなんか有名人になっててですね、 町の人気者だそうです本当に。それでですね、また今週も新しく4人、これで37人の差し入れだそうですね。でそれはあの延べじゃないんです。37人別々の人が持ってきて、1人で7回8回持ってきてくれる人がいるから、相当な数もらってますね、これは。だからどうぞ皆さん、あの彼についていくと食べ物に預かるかもしれません普通ね、2ヶ月半で37人、1人で7、8回持ってきた人いるから、ちょっとすごい数だと思いますけど、差し入れ笑なんて普通ないですよね。何かったらね、でも笑顔でやってるので、何人かに聞かれたんですって、どうしていつもそんなにニコニコして入れれるんですかって。だから、いやそれはねって言って、ね、証しできたって言ってましたね。それと結構近所で有名になってるんですって、あの人いつも笑顔だって言って。で先週も話したでしょ、あの鬱の人がね、あの本当に笑顔になった話ね。であの面白いですね。でも言ってました、その最初はね笑顔って言われたけど、やってたけどいつもじゃなくて、こう作り笑顔の時もあったら主に言われるからって。でもずっと威厳で祈ってると、ものすごい神様の近くに感じて、無理なく笑顔が出てくるんですって。で本当だと思います。だってその町の人がねそうやって噂するっていうのはね、あの本物じゃなきゃ噂しませんよね。でやっぱりそうじゃなきゃ差し入れしませんし、話題になりませんよね。で結構、ま、その地域では話題になってるそうです、あの笑顔の警備のおじさんってでもいいですか、その方がすごいいいわけではありません。今まで40年間近くやった営業では笑顔はほとんどなかったと聞いておりますだからね、営業あれって言ってないんですよ。威厳で祈れるようになった時に、威厳でずっと祈ってると笑顔が溢れてきたって言うんですね。でなぜかって、ね、祈りってのはね、あもちろん祈りの中心は言葉なんです、間違いないですね。でも威厳で祈ると霊が強まる、精霊が深く強まる、そしたら喜びが来るんですね。だから皆さんね、威厳が与えたら使うことをお勧めします。で今日の説教でも関係するんですけども、あの霊が喜びますしね、霊が祈りますのでね、でもちろん言葉が中心なんで、言葉でも祈るんです ね。例えば床屋さんにお客さんが来ますようにとかですね、こう祈るわけですよね。あの人が笑顔になれますように。でも威厳で祈ることによって霊が強まる、これは本当にそうなんですね。だからぜひ皆さんね、威厳はながらできますね。食器を洗いながら威厳で祈れる、運転しながら威厳で祈れる、テレビ見ながらってないですけど、テレビ見ながら威厳で祈れる、ね、だからね、ぜひね、あのね、威厳でね、祈ることをね、ぜひやっていただきたいと思います。それで今日のところに入っていきたいというふうに思います。今のはちょっと後で今日の説教とも変わってくるんですけども、今日はルカの2章の8節から、読んでいただきましたが、イエス様が、まあ、誕生するところですね。でここはルカの福音書のところですけれども、ルカの福音書の8節を見るとさて2章の8節を見るとさて、この土地に、ね、羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたと。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたのに彼らはひどく恐れたと。そして御使いが彼らに言います。恐れることはありません。今私はこの民伝道のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に取られる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと、まあ、天使が言うわけですね。天使が言った時は、ここで書いてあるように羊飼いたちが野宿で予番をしていた時です。で野宿で予番をするのは春か夏、おそらく春だと思われますね。だからこれはどう考えても12月ではないわけですね。12月の寒い、イスラエルは日本とここはほとんど変わりませんので、冬の寒い時に野宿で予番をしていたら、あの凍え死にます朝になったら凍ってたりしますからそういうわけにいきませんね。だからこれ明らかに春だから12月でないことははっきりしています、ね、これは皆さん覚えてください。それもみんな知ってますね、まあ、あのそれとどうして25日言わないかというと、さっきも言いましたけど、これちょっと大事なので知っておいてください。聖句されない太陽の祭りって言って、当時ローマにあった明らかに異教の祭りだったんですね。でこれはあのマリア信仰につながっていきます。なのでここでお祝いするわけにはいかないですね。だからあのはっきり異教の神様のことを祝う日だったんですね。その日にイエス様の誕生日にすることになったんですね。だからこのクリスマスの季節っていうのはね、世界中やるんですよ。クリスマス休戦とか言ってね、戦争してても、でこれは戦争をやめることはいいことなんで、一時休戦するのはね。でもなんでそうなのかって言ったら、これは純粋にキリスト教の本来の聖書に基づいた日じゃない。だから異教の祭りだから、異教も平気でやるわけですね。そしてもう一つは、この時っていうのは日本で救急車が一番出動する日が12月24日と25日なんです。毎年罪が一番横行するんです、ね、これはもう昔からそうなんですね。で明らかにね、違う霊的な力が働くのを感じます、ね、 だからね、だからそれはね、覚えておいてください。ただ私たちは一年中いつでもイエス様が人となってくださったことは素晴らしいことなので、クリスマスの時にも福音を語りますし、今回もコンサートをして、ね、そのことを祝うっていうよりも神様のことを伝えたわけですね。それはね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それで話を元に申しますが、でイエス様が人となってくださったのは、まあだからこの時期ではないんですけども、確かに少女マリアのうちに身ごもってくださ、宿ってくださって生まれたわけですね。で、一つ目のポイントなんですけどね、6節7節、ちょっと元に戻ります。6節7節見てください。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ、生まれますなって、ね、そして布にくるんで貝箱へ寝かせた。宿屋には帰る場所がなかったからであると。イエス様が生まれた時、一番最初に寝かせられた場所は貝箱です。貝箱って分かる人いますかね。貝箱、イサエリ行ったことは見たことがあるかもしれません。貝箱ってのはね、石のやつなんですね。で、あの貝箱ってのは馬が餌を食べる、こうね、餌をこう馬が食べるところのことなんですね。それ貝箱なんですね。で、あのだから馬が餌を食べるその餌入れ、分かりやすく言えばそこに寝かせられたわけですね。でも考えてみてください。神の一人子ですよ。本来王の王ですよ。なんて言いましょうかね、あの特別な、あの特別な 特製羽布団こう、ね、だから天皇家に子供が生まれたらね、あの貝箱には寝かせないでしょうねやばいってちょっと特別だと思うんですよ ね。あのでも神の子だから本当は最高のところに寝かせてあげるべきですよね。そうですよね。あのうちもね、あの一番最初の子供の時はですね、もう、こう大切に大切にしました。それ以上言いません、ね、2番目3番目ぐらいまでやったんですけどなんか誰かはなんかうっかり忘れてなんかくるんで帰ってきたとかいうのがありました ね。でも、ね、大切にするだけでしょ。すごくね、あの天草行ったら、あの天草の第四福牧師ね、岩下真紀さんに、あの子供ができたんです。ついに結婚して10年目、2回流産したんですけど3回目、ついに生まれました。よかったですね。ご主人がお喜びでですね、あの男の子だったんですけれども、名前はのどみくん、のどみくんです、ね、のどみくん、ね、長崎見ますけど、のどみくんが、あののどみくんって言ってですね、あの男の子だったんですけどね、なんかお父さんがこうなんか家帰ってきてほずりしてですね、もうデレデレだそうですね。あの10年目にしてついに生まれた初めての子で、2回流産してますから本当に良かったなと思いますよね。でもなんかもう本当に大切にして、なんかもう帰ってますね。よくわかります。痛いほど気持ちわかりますね。でそれはあのそうでしょ、神様の子なんですよ。なのに貝箱なんです。でその理由は、宿屋がなかったのはどうしてかというと、2章の施設を見ると、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクノリア資料の総督だった時の最初の住民登録だったと。で住民登録をすることになったんですね、まあ、日本も時々国勢調査がありますけど、その時に今住んでるところじゃなくて、もともと本来あった 席のあるところに戻って登録しろってことだったんですね。それで3節、人々はみんな登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったと。もともとの生まれ故郷に帰ってそこで登録するという。イスラエルの場合はそれがあるわけですね。だからそれでこうなった。その結果みんな戻ってきてて、その彼らが戻っていこうとした時に、こうもう宿屋が満杯だったわけですね。だから宿屋がなかった。それで馬小屋に泊まったわけです。そしたらその時馬小屋で分娩してしまったので貝箱へ寝かしたんです。これはメッセージがあります。神であられた方が一番最初にいた場所は貝箱だった。もし皆さんが貝箱へ寝かされたらあんま嬉しくないでしょ。これ語りがいがあります。イエス様の生涯というのは最初から一貫してこうだったんです。神であられた方が人になったわけですね。皆さん人間だからそれ普通だと思ってるけど、人は時間に制限されてるんです。まあタイムマシンがいつかできるかもしれませんが、基本的には過去に戻れないし将来にはいけないわけですね。時間というね、もう3次元で言いますけど時間の中にいるわけです。あと場所に制限されてる。今私は長崎にいますから、東京にもローマにも、ね、イスラエルにもいれないわけです、ね。まああのそのうちどこでもドアみたいなのができてパッと映るかもしれませんけども、基本的にそうですね。そうですね。テレビで映ってたとしても本当じゃないですよね。それは挙動ですね。本物が入れるのは一箇所だけですよね。つまり空間があるわけです。制限されるわけです。でも神様ってのは時間を作られた方で、空間を作られた方ですから、まあ、超次元って言ったらいいのかな。超元気牧師は4次元って言いましたけど、まあ、超次元。次元を超えてるわけですね。時間や場所に制限されない方ですね。その方が時間と場所に制限される人間になって、しかも初女ではあったけど、マリアの体に宿って、そして生まれて最初に貝箱に寝かされた。で彼の生涯は一貫してそういう、もっと低くなるというか、最も弱い、最も醜い、最も汚い、最も惨めなところに あえて主は行かれたわけですね。何でかかりますか。その極めつけは十字架です。どうしてでしょう。それは最も傷んだ人たち、最も罪にまみれた人たち、罪にまみれたと書かれましたけれども、最も罪にまみれた人たち、最も弱さを覚えた人たちのもっとその下にイエス・キリストがいつもいてくださるためです。でまあよく私が言いますけれども、神が人間になるってことはどういうことかというと、今は分からないけど昔は汲み取り式のトイレがありました。あの食事前にすいませんね。おいで、そしたらパッと下を見るとウジ虫がいたわけですね。汚くてごめんなさいね。でもそんな汚い話と思うかもしれませんけど、でも私は本気で思ってるんです。私はですね、光くん今取り出してくれてますけど、じゃあ俊也くんでいきます。すいませんね、俊也くんとですね、タックマとから話すからヨハネくんがなんかいいですね。いやですね、俊也くん、ヨハネくん、インちゃんもすいません、3人でこれからウジ虫に伝道に行ってほしいね。君たちを使わすからね、もう人をちょっとやめてウジ虫になって殿堂に行ってくれっていうかですね、言ってね、行けと言ったらですね、はい行ってきますと言ってウジ虫になってあの中に飛び込んでくれるでしょうか。考えただけで気持ち悪い、嫌でしょすいませんね来たいまで言って。でもね、考えてください。神が人になるってのはね、皆さんね、イエス・キリストご自身は罪なんか全くないですよ。全く清い聖なる方です。義なる方です。でもこの地上にはサタンが支配していて罪が溢れてるんです。そこに場所と時間の制限を受けながら来られたんですね。私本気でね、人がウジ虫になってウジ虫に伝道するのと同じぐらいの意識だと思いますよね。最初からそうやって来てくださって、低くなってくださった。しかも会話を受け入れて最後は十字架の死で、もうこれ以上最悪はないっていう苦しみと痛みのところを全部引き受けてくださった。これがキリストなんですね。でもだから何かっていうと、皆さん希望があるんです。どんなに私たちが失敗しても、どんなに私たちがこう自分の罪にまみれたとしても、どんなに私たちが最悪になったとしても、その下にイエス・キリストの手があるんですよ。ある人は言いましたね、もうダメだ最悪だと思ったら神様の声が上から聞こえてこなかったって、下から聞こえてきたって、これ以下はないと思った時に下から神様が声をかけてくれた。大丈夫だって、大丈夫だって、そして下からキリストが私をこういうふうに引き上げてくれたっていうね。その時愛が分かったって言われた方がいましたけど、あ、本当にそうだと思いますね。だからこれキリストってね、最初から一貫してそうなんです。神であられた方が会話を受け流されるってことは、もうはっきり彼の人生そのものはそうだったんですね。で、先週金曜日コンサートがありました。24日にもコンサートがありますけれども、コンサートの時最後に Oh Happy Day って歌ったんですね。 Oh Happy Day ってやつですね。私もいつか歌いたいなと思います。もう今回の Oh Happy Day は少なくとも私は今まで見た中で一番良かった。あ、そんないっぱい見てませんけどね、すごかったですね。で、大活躍した人は一人いるんです、ね、いつもこうやって踊るんですけどもね、今回はちょっと普通じゃなかったんですね。突然ですね、ステージって別にない、ステージはその上ではないんですけど、今回はね、今日ご社員から同じ高さなんですけどね、いきなりステージから客席の中に入っていってですね、客席の中でこう踊ってですね、でそのうち今度みんなの方向いてですね、指揮者のようにみんなをこう導いたんです本当にですね。でもそれがね、ごく自然に溢れてきてね、歌う方もみんななんかそれに合わせて歌い出してですね、客席もみんな乗り出してですね、もう本当にそうだったんですよね。で、今回私一番後ろにいたんですけどね、すごい感動したんですね。ね、それをやったのはですね、奇跡を歌う人ですたっくんですね、やったんですね。本当に踊ったんですね。でいつも踊りますけど、ちょっと尋常じゃない踊りだったんですね、今回はね。で、ぜひ24日もよろしくお願いしたいと思いますけれども、ね、で皆さんね、たっくんはね、歌いたくてもね、歌えないことがあったんですね。ね、でも知ってます、たっくんは実はですね、昨日12月20日はたっくんにとっては特別な日なんで、私にとっても特別な日なんで、私は洗礼を受けた日なんですね。22歳で受けたから、27年前、ね、たっくん今18?19?17?8?8? じゃあ18年前ですかね。生まれて間もなくて手術した日なんですって。で、昨日実はラジオの放送があったんでね、ちょっとお母さんにインタビューいたしました、ね、手術の日だったんですよね、たっくんはね。で、胆道と胆管がない、もう詳しく言いませんね、時間がないから、胆道と胆管がなかったんです。本当はなかったんだろうと思いました、ね、内科塞がってるって言われたんですね、胆道ね。そしたらそれで緊急手術になって、長崎大学病院でされたそうですね。それで12月20日だったそうですけれども、前の日からあってこう かなり時間かかるからって、でも手術できない場合はもうすぐ済むこともあるって言われたそうですけれども、そして言ったら1時間ちょっと したらもう先生がおられたそうです。手術の服装を脱いでいて、えっと思ったら後からちょっと来てくださいって言われて行ったら切ってみたら胆管も胆のうもあったと。だからもう閉じておきましたって有名な話で奇跡が起こったわけです ね、まあ、前の晩お父さんが祈られたんですけれども、ね、奇跡が起こったわけですね。だけどちょっとね、ハンディが残ったので耳が聞こえにくくなったと。その結果その耳が聞こえにくいので声が出にくくなったわけです、最初の頃ね。今はもういっぱい大声で歌いますけど ね。でそれで彼はちょっとね傷んでたわけですね。でも今年闇キャンプから帰ってきてね、午後3時の礼拝で明かしされたんです、ね、でその間25分間明かしされたんですね。何の明かしかというとね、僕はそれでずっと傷ついていたと。小学校の時どうして僕だけだと思ってたんですって。言ってくれればよかったのに傷つかなくてごめんなさい ね、 ね、知らなかったらね本当にごめんなさいね。でもね言ったそうです ね、でもこのままで神様が愛してくれてることを知ったって、このままで神様が自分愛してくれてることを知ったって、それに勝る神の愛はないって言って25分間神の愛について説教したんですって。あれは証じゃなくて説教だったというふうに光牧師ご夫妻が言っておられました次の日の恵子さんの証しはもう自分の証しじゃなくてたっくんのその説教をそのままコピーした証しだったんですねあんまり感動したんでしょうね。 でその頃からですね、それ以前からよく歌っておられましたけど、特にその頃からすごく賛美されるようになりましたよね。それ以前から賛美されてましたけど特にその頃からね、なんですかね。で歌いたくても歌えなかった最も弱さを感じたところに主が働いて今一番乗るじゃないですか。で、あそこのなんだっけ、一番近くの、そこ のコンサートの時、障害センターのコンサートの時も、その時にそのタックンとお父さんが賛美するのを聞いてえらく感動された人が山田ゴスペルクラブ来てて、彼はほとんど解禁です、いつも来ます。その時触れられた人ですよね。結果が出てるでしょう。でもそうですね、最も弱さを感じたりすることがあるわけですね。あるいは最も自分のこう汚さを感じる時もあることがあるわけですね。でもその下に主の手があるんですよ。これを知ってるかどうか大きいことです。何ですか、人生にはすごく弱さを感じることがあったり、あるいはものすごく自分にの自分のどうしようもないこう罪を感じることがあったりすることがある。でもその下にイエス・キリストがおられて、そしてキリストは私たちをそこから引き上げてくださるのです。上から手を出して引っ張り上げるのではありません。イエス様は私たちよりもっと下まで行って、そこから復活の力を持って引き上げてくださる。私の痛みや私の苦しみや私の弱さを知った上で私たちを引き上げてくださるのです。で本当に苦しい時ってね、こう分かってくれるだけでホッとするじゃないですか。だからよく病気の人に手を握ってあげるだけでその人が楽になるって言いますよね。何かあったらそこに一緒にいるぞってね、感じるからでしょ。でキリストは上からねこう引っ張り上げる人じゃないんです。私よりもっと下に来て私の痛みを本当に分かって一緒にそれを感じ取って引き上げてくださったんですね。でそれをどうぞ覚えてほしいんですね。でその方が人だから人となったというのはそういうことなんですね。そして十字架の死にまでかかられたのがキリストなんですね。これは一つでもほとんど終わっちゃったけど、二つ目はさっきの十節もう一遍読みますと、恐れることはありません、今私はこの民伝道のための素晴らしい喜びを調べせに来たのですと。イエス・キリストのことを喜びって言ってるんです、ね、まあ、うちにも喜びはいますけど、ね、これはイエス・キリストのことです。イエス・キリストのことを喜びって言ってるんです。でイエス様が来られたことは喜びだって言ってる。だからキリストご自身が喜びなんです。で私はイエス様を信じるとき喜びが与えられるってことを覚えてほしいんですね。で、イエス・キリストが来られたってこと、イエス・キリストご自身が私たちに、そのキリストご自身が喜びをもたらしてくださる存在なんですね。で、まずこのことをね、知っててほしいんですね。で、ちょうど1月号、先週来ましたけど、雲日の1月号、あ、上に置いてきちゃったかな。雲日の1月号ですね、1月号にですね、島原教会の岡田久枝さんの証が出ています。持ってる人います？あ、もし持ってたらね。で、何かというとですね、久枝さんの話が出る。でも久枝さんのことは何度も話しましたが、詳しくは話しませんが、簡単に話しますと、私が今まで人生の中であった中で、久枝さんは、まあ、本人にも言ってますからね、私が会った人の中で最も暗い人の3本の指に入ります、間違いなく。でこれちょっと尋常じゃないぐらい暗かったです、初めて来た時。でいつも言いますが、3メートルその人に近づくだけでこっちまで暗闇引きずり込まれそうなぐらい暗かった。本当にこれはもう本当に暗かったんですね、最初来た時は。今でも覚えてますけどね、 ね、今笑顔ですけどね。でこの方はここに書いてあるように、なんかその農家に嫁いで、でお仕事をしてたと。で真面目で一生懸命やったそうですね。それまで孤独だったそうですけれども、子供が与えられて、でも仕事一生懸命してご主人との会話は少なくなって、 でも仕事ご主人に愛されたいと思ってて、ね、書いてありますね、ご主人に愛されたいと思って仕事を頑張りましたって ね一生懸命頑張ったって、ね、そしたらその中で主人に愛されたいと思って一生懸命に仕事をして頑張りました。でも心は離れていき、私は心も体もボロボロになり、自律神経失調症になってしまいました。何もできなくなり、布団の中で横になるようになりました。そうだったんですね。でその時神様は知らなかったけど、 神様助けてくださいってね、なんかこう神様にね、その時誠の神様分からなかったけど叫んでいたそうですね。そして子供の世話ができない、農業に忙しい農繁期に手助けできない、それで実家に引き取られたわけですね。で実家にいて一向に良くならない、その結果今日ギリコになったわけです。そして本当に孤独を、ね、孤独でやっと結婚して幸せになれたと思ってね、ご主人のことは好きだったわけですね。なのに離婚になって、男の子3人本当に可愛かったのに離れ離れになって、ますます彼女は落ち込んだわけですね。そしてその頃の彼女の口が、世界中で私は一番不幸だ、でお兄さんね、ミスター感謝でありますイスラエル岡田牧師ね、感謝しましょうってからです ね、で彼が行ってお姉さんと一緒に、ハンナさんと一緒に行っていろいろ証しをしても、お兄さんに私の悲しみなんかわからないって、私は世界で一番不幸なのよっていうのは口癖だったんです。でそう言いたくなる気持ちは実は理解できます。それぐらい伝わったわけですね。それでもね、もう実家でも実家ももう困り果てて、ついにお兄さんのところに来たんですよ、ね、そして教会に連れてこられたんですね。で今さっき言って一番最初本当に暗かったです。私の人生の中で一番暗いと言っても過言じゃないぐらい暗かったですね。近づいていくとね、なんかね霊的な力を感じるんですね。暗闇引きずり込むような、それぐらい暗かったんですね。ところがね、まあ、祈られたんでしょうね、はっきりイエス様を信じたんです。はっきり明確にイエス様を信じたんですね、ある時。そしたらね、そこからねぐわーって読めた。で今でもそうですけど、その頃はすごかった。彼女がね、講壇に立つでしょ、立ってね、いつも笑ってますから、ニカって笑うだけでね、話してないんですよ。ダダダダダダダダダダダって喜び流れてくるんですよ。その頃いた方は私うつつのこと分かるでしょ。その頃いた方本当に喜び流れてくるんですよ、ガーって。なんかこう理屈じゃない喜びがこう流れてくるんですね。立っただけでこっちまでなんか喜んで嬉しくなる、だけど涙も流れてくる喜びの涙ですよね、こう流れてくる、そういう感じだったんですね。本当に救われたんですね。つまりイエス様を信じた時ね、その本当に悲しみと苦しみだった頃にね、喜びが救われたんで、この喜びはね、病気が治ったから嬉しいとかね、ご主人と和解できたから嬉しいとかね、子供に再会できたから嬉しいじゃないんだ。だってその時まだご主人と和解もできてないし、再会もできてないし、病気は完治してなかった、まだその時は。なのにうわーって声が溢れたんで、彼女が立っただけで声が流れてきましたもんね。そして洗礼を受けた時に、洗礼の時に予言があった。あなたの悲しみは喜びに変わります。この言葉はあなたを生涯支え、生涯導き、困難や苦難の中にあっても支え、あなたは人々に祝福を流す喜びの人となり、私の祝福を人々に流す管となる、ね、もちろん吟味しないといけないんですけど、彼女はこれを受け取った。そっから癒しが始まったんですね。そしてですね、まあ、あと読んでください。どうなったかというと、島原から長崎、島原行ってまた長崎来るんですけど、でまた島原行くんですけども、その時に長崎に新学生で来る時にご主人に会うことができて、ご主人にごめんなさいって謝ることができたわけですね。それで長崎行った時に、前の教会の時に隣のナイス生でですね、ある一つで中学生だった次男と三男にバタッとんですよね。詳しく話すと時間がかかるから今日もはしょります。後で読んでください。劇的なドラマがあるんですけども、まさに神の手を動いたって感じですね。でもそれっきりだったん。そして再び島原教会に着く朝行ったら、島原教会である日、それこそある日突然ですよね、次男坊がね、向こうから訪ねてきたんです。そしてそこから教会に来るようになり、そして洗礼を授けることになったんですね。で、2006年12月の終わり頃、2年前ですね、次男が私の前に働いていた職場に訪ねてきました、ね、そこの事務の方をしておられる方が電話してきてくださって、息子さん訪ねてきますって言われたと。それでアパートの方に来て、で息子さんと会っていたわけですね。最初はね、言ってました、何話してか分からなかったって、あんまり期間がなかったから、何話してか分からなかったって。でもずっと働いていくうちに、もう本当に何でも話せるようになったと、ね、で子供がお母さんがいなかったのでいじめられたんだって、辛かったってことを言ったって、 自分もいろんな話ができて、本当に話ができたってこの前喜んでられましたよね。今はもうね全然普通ですよね。そしてどうなったかというと、2007年7月三男も一緒に来て、で覚えてますか、あの新都会館での盛会の時に一番前に次男と三男が並んで座られたでしょ、ね、でその直後ですよね、あの礼拝の時にですね、礼拝の後に洗礼準備会をしてて、終わったらあの洗礼を受けたいって言ったんですね、いきなり。それで洗礼式をしたの、これがその時の写真ですよね。これが三男で、これが次男で、これが久江さんですね。誰が洗礼されたらね、久江牧師が授けたんです。こういうドラマはね人には描けないですね。久江さんが牧師になって島原に行って、そこに息子さんの方から訪ねてきて、そして礼拝に来るようになって、礼拝終わった後に久江さんが牧師として島原教会で初めて洗礼を授けたのは次男坊と三男坊なんですよ。でその直後の写真ですよこれね。でこの時この次男と三男がね明かしたそうですけど、次男坊がね、明かし一回終わった後にもっぺんさせてくれってね、なんか2回ぐらい、ね、したそうです。本当に嬉しいって明かしをされたんですね、その時の写真でこれはね。それでこれその後しばらく経った後の島原カリスマ社、私この現場にいました、知ってます。3人特別賛美してるんですよね。はっきり言います、歌はそんなうまくなかった、この時は。まだそんなの関係ないですね。感動しました。これね、これ何が書いてあってますか。キリストがこの家族に触れられた。で実はその後長男が自分の子供を連れてお母さんのところに会いに来たそうです。奥さんも連れてね。それであのお父さんが最近次男坊に言うそうです。お前お母さんとこ行っていつも寝るからね、お母さん大事にしてやってくれよって、ね、言ってるそうですね。私はねこの夫婦のね再婚結婚式の式をしたいと思ってね、本気で思ってるんです。言ってるでしょ前から、ね、神様奇跡をなさったんですよ。回復ですよ。これ人には書けないシナリオです、決して。これねどっから始まったかって、ね、イエス様をね、久江さんイエス様を迎え入れた時ね、喜びが来たんです。この喜びはね、病気が治ったから嬉しい喜びじゃない、回復したから喜びじゃない、イエス様ご自身が喜びなんですよ。その喜びはこの家族にホテルデータを溶かし、親子関係も夫婦関係も病気をも飲み込んでしまって、今だってあの久江さん仕事バンバンしてますしね、職場でしょっちゅう証しをしてますね。自律神経失調症じゃできないですね、癒されたんですよ。でイエス様はキリストご自身は喜びなのです、ね、もちろん病気が治ったら嬉しい、問題解決は嬉しいです、もちろんです。で神様はもちろんおできになります。でも間違いなくください、キリストご自身が私たちの喜びなんです。この方が私たちに住んでくださってる、この方がいてくれる、本当に全てを知ってです、解決の力を持ってこの方がいられる、これが喜びなんですね。でその喜びは問題を解決していくのです。ということでさっきのね、千田さんって言っちゃうといけない、すみませんスマイル警備の話になりますけれどもね、笑顔をつきなさいって、でも作り笑顔になってしまうと正直、でも威厳で祈るとなぜいいかというと、うちに住んでおられる聖霊様イエス様が威厳で祈るときにぐーっとそのイエス様が現れてくるから、再び喜びがあふれてくるわけですね。そして笑顔が無理なく出てくるわけですよ、祈ると死と交わるから。で言葉でなかなか祈れなくても威厳で祈るとね、で疲れていたらね祈れないんです。でも威厳だとね疲れていてもね、あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら祈っていくとだんだん違いになる。カンボジアに行った前田さんがよく言っておられました。あの八神の前小渕さんがの家で、ね、住ましてもらった時ですね、あの落ち込むとね、だいたい30分間ぐらいね、一つは威厳で祈る、あるいはもう一回聖書もどっちかをするんですって。最初はなんかきついんですけどもね、で聖書も力もないと威厳で祈るとね、30分ぐらいしてくるとね、ずっと祈ってるとね、こうだんだん元気になってね、こうスキップになってね、誰もいないと踊り出してしまうって言ってましたね言ってました。嘘だと思ってやってみてください。本当に威厳で祈ってると力が湧いてきます。もう一つは聖書を読むんです。聖書を読むとね、御言葉はね、あのいいですか、感動しなくてもいいからとにかく読む。するとね、霊の糧だからね、内なる人が強くなるんですから、信仰が湧いてくるんです。だから使徒を触れるから、だって御言葉はキリストだって聖書に書いてあるでしょ、ね、だからね、使徒を触れると喜びが湧くんですね。でイエス様は私たちにとって喜びであるってことをね、どうぞあの覚えててほしいと思います。そしてもう終わりますけれども、最後に15節を見てると、ごめんなさい、13節ね、たちまち御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美します。そして糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかなう人々にあるようにと言います。そしたら御使いが彼らを離れていったと、天に帰った時、羊飼いたちはその言葉を聞いて、さあベツレヘムに行って 主が私に知らせてくださってこの出来事を見てこようと、神が言われたことが本当かどうか見に行こうと言ったわけです。そして行ってマリアとヨセフと会話を受けておられる緑子を探し上げたと、イエス様で、彼らはそれを見て喜んだんですね。そしてこう書いてある、羊飼いたちは幼子について告げられたことを知らせた、こういうふうに神様言っておられましたと。そしてそれを聞いた人たちは羊飼いの話を聞いて驚いたわけですね。でマリアはそれを心に収めて思い巡らしていたんですが、20節3つ目ポイント5です。羊飼いたちは見聞きしたことが、見たり聞いたりしたことが全部見つかり、天使の話の通りだった、天使を通して神が与えた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと。神様の言われた通りだった、神様が語られた通りだったと。神様は前もって多くのことを語り、祝福、しかも祝福です、前もって語り、そしてその通りになさったと書いてある。なんですね、神様は私たちにも多くの場合しばしば前もって語ってくださいます。そしてその通りにことをなさいますね。聞いてください、神様の言葉を。神の言葉は私に希望を与えますし、神の言葉は私たちに祝福を与えます。でその言葉が私たちを支えてくれる、また導いてくれるということを、ね、覚えてほしいんですね。今日久江さんの話をしましたが、久江さんが洗礼を受けた、久江さん自身が洗礼を受けた時、さっき言ったようにあなたの悲しみ喜びに変わりますって言って、そしてこの言葉はあなたを生涯支えていくと、祝福の御霊になるって。他にもあったんです、子供たちのことに関する予言も、ね、あなたが涙を流して眠ったその場所で神を褒めたたえる、そこが教会になるという予言もあったんですよね。書いてませんけどね。でもちろん吟味しないといけませんよ。でも前もって語えた言葉は彼女を支え、それは希望だったんだ。一回ね、ちょっと久江さんが弱くなったことがあったんです。雲仙で集会した頃ね、でその時にね、二人が来たんで、あなた思い出しなさいって、ね、あなた思い出しなさいって私はあなたに言葉を与えてないと、そこでまた一遍元気になったんですよ。一回だけね、あの時ねかなり進行弱くなってたんですね。であの人の顔からね、喜びと笑顔が失せてたんで、もその時言葉が再び彼女の中に帰ってきた時に、また再びね支えられたんですね。皆さんね、神様は前もって語る、その言葉は必ず成就していくのです、ね、それをどうぞね覚えててほしいと思います。今日3つお話をしました。1つはイエス様は最も低くなってくださったって、私のどんな弱さや罪や欠け、そのもっと下にイエスキリストが来てくださっておられると、下から私たちを引き上げてくださる、これは愛です。そしてもう1つはキリストご自身が喜びなんだ、喜びを教えてください。そして神様が語ってくださって、その語った言葉を成就されるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生の中に素晴らしい祝福と恵みを与えてくださいます。私はどんなに噂を覚え、どんなに失敗をしても、また罪にまみれた時も、あなたはその下におられて、私たちを許し、清め、引き上げ、癒して吹き上げてくださり、祝福してくださることをありがとうございます。私様、あなたは喜びそのものです。私のうちに本当に様喜びを与えてくださり、その喜びは問題を飲み込み、痛みを飲み込み、私の人生に勝利を与えてくださいますから、心からありがとうございます。またあなたは語ってくださる神様、そしてその言葉は必ず成就することを感謝いたします。どうぞ私たちがこのイエス様と共に歩きながら、あなたのされた勝利と祝福を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。癒しのために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思います、短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に、素直に、そして大胆に神様に祈ってほしいと思います。天の様、人々が手を置いている場所、あなたの前に差し出したこの問題、この事柄を、主はあなたが答えて、癒して、解放を与え、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストによって、神様、恵みの谷に出てまいりました。主が触れて、主が働いて、身をどうなしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ！イエス・キリストによって、この病をもたらした、問題をもたらした悪しき力を、出ていけ！イエス・キリストによって問題の山に向かって目指る、動いて海に入れ。耳鳴りのしている方に完全に触れてください。イエス様って目指ます。耳鳴りを完全に癒されよ。神様、あなたは地方の生活の時に耳鳴りしている方を完全に癒されて、それ以降全くなくなっていることでしたけども、一人一人の体に触れて完全に癒してください。耳鳴りをイエス様って目指る、消えてなくなれ。関節の痛み、膝や腰、肘の痛み、関節の痛み、肩、 イエス様触れてください、関節に触れてください、イエスキリストに手を入れてください。腰からお尻にかけての痛みに触れてくださり、また疲れでしょうか、触れてください、イエスキリストに十字架をしてみます、十字架をしてみます、聖霊を吸います、聖霊を吸います、癒されよ、されよ、喉に触れてください、喉に触れてください、喉に触れてください、イエスキリストに手を入れてください、乗れ乗れ乗れ、夫婦関係に触れ、親子関係に触れ、職場での人間関係に触れて、和解、許し、回復を与えてください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、経済を祝福し、心の願いにあなたが答えてください。心の叫びにあなたが具体的に答えてください。この週、この月、本当にあなたの真実を見、豊かな祈りの答えを、神の癒しと奇跡を、勝利を見ることができるように、主を豊かに導いてください。イエスキリストの勝利と解決を宣言します。イエス様、ありがとうございます。集中力が最近ちょっと弱くなっている方、祈りなさい。私はあなたに集中力を回復させよう。あらばらばらばらばらばらばらばらばら。イエス・キリストにあって、うつの霊よ、またうつよ、イエス様って言うと、イエス様よ、うつの霊をその人の力でいけ。今晩から不眠を取って熟睡できるようにしてください。今晩から夜熟睡できるように、熟睡できるように、イエス様やって、今晩から熟睡できるようにしてください。不眠をもたらしてきている一切の悪しき力をその人の力、せっ、感謝します。ありがとうございます、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。